オープニングダジャレラジオネームホットケイさん、墓石を墓石をお笑い芸人ブソンのラジオ 100% ラジオ 100%
え？そうなの？
皆さんこんばんは。番組パーソナリティのお笑い芸人頑張れブソンくんです。
第3週目担当のコンナオです。
お笑い芸人ブソンのラジオ 100% は週替わりの個性豊かなパーソナリティとリスナーの手によって 100% を作り出す何でもありのバラエティラジオです。毎週日曜日夜11時から30分間市川裏ライフ目で放送中。今日は451回、5月18日日曜日、今月のテーマ5月ソングです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、先週に引き続きですね、うちの息子が祝日収録ということで、その保育園に預けることができず、来てしまったということで、ご迷惑を。しかもその2本目となってますので、ちょっと、ごねる時間がありつつ、横で今動画を見ながらトミカを並べて遊んでる、比較的平和な時間になっておりますが、これがいつ解けるかわかんないですね。すいません。
いえいえ。
さっきちょっと泣きじゃくる、ああ、泣きじゃくる姿がね、見られたと思いますけども。初めてなんですね。
初めてお会いしました。だいた
い時にはちょいちょいあるんですけど、コノ、はい、さんは初めてと。
そうなんです。あんまり、ね、土日に私が収録に入らないので。あ、 そうですよね
、はい、そうですよね。子供は接点はありますか？甥っ子とか姪っ子とか。
甥っ子姪っ子はそんなにまだ接点ないんですけど、うん、はい、職場で
見たような子供が、はい、すいません、ね、本当に優しくさせていただき、なんか今パトカーがサイレンを鳴らしていますけども、はい。すいません。ということで5月か。ゴールデンウィークは楽しく過ごせましたか？
そうですね。今日がゴールデンウィーク。
そうなんですね。収録が5月3日にやってまして、ゴールデンウィーク真っ只中なんですけども、はい、今日5月3日にはライブが。
はい。
この後ライブ行くよってことですよね。
この後リハーサルです。
大きなライブに300人キャパとか言ってましたけども。
そうなんです。にじかさんが、はいはい、前半出て、私は後半に。はい、なので、これから。にじかさんの応援をしてから、うん、私はリハに入ります。
あら、すごいですね。はい、緊張しますね。
緊張しますね。寝てないです。
そういうタイプ。
はい、もうダメですね。
無事終われてればね、これが放送されてる頃にはもう大盛況だっていうことになってるはずですけれども。
はい、もう18日は泥のように眠っていると思います。
長いですね。3日からこう3日に終わって18日泥のようにはもうコールドスリープみたいな長さで、ね、寝てますけれども。わかりました。頑張ってください、この後。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
お笑い芸人ブソンのラジオ 100%。 この番組はフォロワーと嫁3丁募集、内畑北山326様、兵庫県伊丹市から市川裏ライフも声なく愛する内戦団員7戦様の提供でお送りしております。番組の感想はハッシュタグブソンレイドで X でポストしてください。よろしくお願いします。今月5月ソングということで、5月入ってる曲、桃色クローバー Z オレンジノートです。どうぞ。
好物を集めるのと
会社の愚痴。
第3週目担当のコンナオです。
お笑い芸人ブソンのラジオ 100%。
コンナオの青の時間。
わあ、始まりました。
はい、このコーナーは、うん、このコーナーはあんまり言わないんですけど。
確かに、あんまり言わないです。確かに、このコーナーは言ってみますね。このコーナー、この説明、
水族館と石の話を好き勝手にするコーナー、
うんうん、確かにその通りですね。はい、
姫香さんの聞いてたので引っ張られてしまいました。
そう、姫香さんあれ、このコーナーは僕が言って説明するっていうのなんか流れになってるんですけど、今月は
ですね、4月の前半に行われてた、
うん、
ミネラルマルシェっていうの
ミネラルマルシェ、
はい、埼玉、
うん、
スーパーアリーナの方で。
スーパーアリーナ、格闘技でおなじみ、はい、サイパー、スーパーアリーナ。結構広いっすよね。僕も行ったことありますけど。
広いんですよ。あそこで、うん、石の祭典が行われましたので。
お店がいっぱい出ててってこと？
そうです。多分去年12月ぐらいに、
うん、
池袋のサンシャインのミネラルショーっていうのをご紹介したと思うんですけど、うん、それとはまた運営が別で、ミネラルマルシェっていう、ちょっと、もうちょっとカジュアルよりの。
サンシャインはね、ほら、展示室みたいな、その部屋ですから、はい、こう、店作りやすいと思うんですけど、スーパーアリーナって客席 がっつりありますよね。あれそんなことないんですか？
ですね、客席はもう、
2階だけなのかな？
全部こう、オープンにしていて、はい、下の、バスケットコートとかそういうのが立つところがあるじゃないですか。はい、あそこにブースがこうバーッと並んで。
そうか、僕も格闘技しか行ったことがないから、格闘技って真ん中にこうリングが立って、その周りも全部椅子になってるんですよね。はい、だから客席めっちゃ広いイメージあるけど、でも実際はそうじゃないですもんね、多分。
そうですね。そうですね。ライブの時とか多分椅子を出してるんですけど。
そうですね。引っ込むはずですもんね。はい、確かに。イメージが格闘技のイメージになっちゃうから、リング以外は全部椅子っていうことになっちゃうから、そういうことじゃないもんね。確かにそうだ。
そこをこう取っ払って。
人めっちゃいました、やっぱ。
人はですね、ま、あ、でも、こう、うん、入場料が無料なのもあって、う
ん、
はいは
い、あ、自由に行けるんだ。
大人より、お子さんが多めかもしれないです。
あ、子供が多いんだ。
結構多いですね。ミネラルショーの方は、ちょっと1000円ちょっと入場料がかかってしまうので、
はいはいはい、
その分、まあ、ある程度こう、人の、うん、なんて言うんですかね、すっごく好きな人が。
コアなファンがね、集めることができるけれども。
もうちょっと気楽に、ずっとやってるから入ってみようかなっていうライト層が。
なるほど。
結構多いですね。
でもいろんなブースがあって、基本的には似てる、はい、池袋の時と似た感じなんですかね。
池袋の時よりちょっとワークショップとか。
ああ、なるほど。そういうのが多めです。指輪を作ってみよう的なやつみたいな。
そうですね。
数珠を作ってみようみたいな。
あ、そうです。ちょっとパワーストーンとか。はい。安めの石とかが多く並んでます。
はい、ああ、そうですよね、そうですね。だって入場料1000円払ってくる人はね、もうガチファンですから。
そうですね、むしろね、もう業者さんとかもいるんですけど。
その辺の石じゃ、ね、物足りなくなってる人たちでしょうから。なるほどね。
はい、はい。
で？
で、ですね、うん、そこで、一応買ってきたものを。
戦利品。
戦利品。
見たい見たい。今回はどんな石なんでしょうかね。
そうですね。
青い色？
青い色の、ちょっと、今日レンズを忘れたので、はいはいはい、あれなんですけど。
これなんて、大見石？なんて言うんですか？
変見石って言うんです
。ちょっと待って、これはね、君があんまりこう、気軽に触っちゃダメなんです。子供が今、キラキラに。
そうなんですよ。
ね。はいはい。ね。え、これは何の石ですか？これ青いのが本体？
それ青いのが本体です。
へぇー。
ミネラルマルシェ、結構日本の方、
うん、
日本の方って言うと日本で、個人的に、石を採取されている方。
はいはいはいはいはい。
のブースが多くてですね、はい。日本の石が結構並ぶんですよね。
うんうん、
そこで購入しました。
ヘンミライト、ヘンミ石。これどういう石なんですか？
じゃあ岡山県の、富賀鉱山っていう、ところで取れる。
4番校から取れるって書いてる、はい。はい。
日本でしか取れない石。
え、日本でしか取れない？そんなものがあるんですか？
あ、あるんです。
なんで日本でしか取れないんですか？どういうことなんですか？
なんでなんですかね。こう、多分成分的になのか、一応日本で取れる、その富賀鉱山っていうところで取れる日本の石で、スミレ色の石を。
へぇー。何の仲間とか、何の仲間なんですか？
一応主成分は、宝素です。
宝素。全く、こう、全然、こう、ピンとこないですね。
あれですね、こう、この間も話しましたけど、何でしたっけ。こう、原子番号の並んでる中に出てくる、酵素、炭素、窒素の酵素です。
はい、これ日本でしか取れない。だから、ヘンミライトって英語でも書いてあるってことなのかな。ヘンミ
した
そう
です。そうい
うことですね。
ヘンミ
さんは人
吉之助さんっていう。
あ、人なんだ。
はい。ヘンミさんは大正時代の、鉱物学者の名前が。
はあ、これは、今値段ちらっと見ましたけど、はい、まあまあしますね、やっぱね。
そうですね。まあでもちっちゃいのと、個人採取で、個人で値付けを結構皆さん好き勝手にされるので。
あ、なるほど。相場もよくわからない状態になっちゃうのか、こうなってくるとね。
ある程度相場はあるんでしょうけど、まあでも持ち安めですね。
取りやすいんですかね？行ったら取れるんですかね？ 4 番校に行けば取れるもんなんですかね？そうでもない。
綺麗なのはそんなに取れないです。綺麗で化粧大きいのはなかなか取れないので。あ、
これ結構大きい方やっぱ。
大きい方ですね。
そういうことがめったに取れない。ごめんなさい。ちょ指紋がベタベタ。透明な。ケイさんに指紋がベタベタついちゃって。これ大きいんだ。へぇー。面白い。あ、なんか、もうぼーっと見ちゃうね。やっぱ宝石って。なんか。喋りながら見るのも、キラキラ、なんか、キラキラしてますね。
そうなんです。
濃い。色は濃い方がやっぱいいんですかね。
色は一応、その、青が濃いめのやつが、まあ、希少性は高い。
めっちゃ濃いですよね、この色。はい、向こうだと透けてないですもんね。
そうなんです。なかなか宝石質のが出ないので。
はいはい。よう見つけますよね、こんなちっちゃいし。今手元にあるからあれですけど、これが、ね、この、洞窟みたいなところにあるわけでしょ？
そうですね。ちょっと私も鉱山に入ったことはないので。
ね、こんな
見。わからないんですけど。
どうやって見つけるんでしょうね。目のお高さにあるわけでもないだろうし。
ライトとかを当てる形になるんですかね。
キラッて光って、光ったあれだってなんのかな。面白い。面白いってことかもう不思議。やっぱ、宝石の魅力って感じですね。ありがとうございます。もう一個ありました？
もう一個は、こっちは、
うん、
ガラスなんですけど。
お、ガラス？え、あ、なんか。
はい。
セボンスターみたい。
そうなんです。形がエメラルドカットで、
はい。はいはいはい。
ちょっとセボンスター感があるんですけど。
はい。色が綺麗すぎてなんかセボンスターみたい。で、なんかその作り物みたい。
あ、そうなんです。
これ何ですか？これは？
ちょっと、X の方で、
うん、
ゆるーく話題になったんですけど、
はい、
三宅島の噴煙灰を混ぜた、三宅ガラスっていう、うん。
三宅島の噴煙灰を混ぜた三宅ガラス。
はい、
ちょっとよくわかりづらい。
三宅島っていう、うん、島があるんですけど、うんうん
はい、
そこが2000年かな噴火したんですよね。
うん、
噴火して、こう、うん、島民の方が、ちょっと避難したりするような大きいのがあったんですけど、
うんうんうん
その時に出た噴煙灰を混ぜて、
うんうん、
半分復興目的で作られたガラスになります。
ガラス、一応だからガラスはガラスなんですね。
はい。
で、灰が混ざってると。
あ、そうです。その灰を混ぜると、
ちょっと
全然大丈夫です。安いから大丈夫。
あなた。ちゃんと丁寧に扱って、子供にちょっと取られてしまいまして、ちょっと丁寧に扱ってくださいよ。
そうなんです。混ぜるとそういう、うん、鮮やかな。
あ、もともとは、透明なガラスに灰を混ぜると青くなるってこと？
あ、そうです、そうです。
はい、そうなの？それは三宅島じゃなくても火山灰を混ぜたら青くなるもんなんですかね？そういうもの？
一応三宅島の火山灰を混ぜたので、この、ちょっとマリンブルーみたいな。
どういう火山灰の中に硫酸銅みたいなのが入ってるみたいな、これ青いなんか成分が。
多分含まれてるんじゃないかなと思いますね。
入ってるってことなのか。
はい。
はぁー、すご。ちょっと食べようとして、いえ、食べてしまう、あなた。それはダメ。返して。あなたじゃないから、返してはダメ。返してではない。貸して、丁寧に扱って。はい。
そうなんです。
すいません。
いえ。
さっきの石はとてもじゃないけど、ちょっとこれはちょっと、見た目もちょっとパッケージがそんなにこう、高そうじゃないっていう思ってしまいましたけど、でもまあまあします、これ。
一応、今はもう作ってはいない。
おえちょっと
あ、全然大丈夫なんですけど。
はい。
今作ってないのと、うん、その当時出た噴煙だと、
うん、
もう固まっちゃって作れないらしいんですよ。サラサラの時にしかガラスに混ぜられないらしくて。
そういうこと。
はい。
じゃあ結構するんだ、やっぱじゃ
あ。オールドストックを、今回、はい、結構ミネラルマルシェの方で出てきていて、
はいはい
はい、
うん。
ビー玉とか。
希少な石とか、ガラスといえど、まあ、石というか、かって感じですね。
そうですね。
石ではない
っていうか、まあ、ちょっと石とは離れるんですけど。
ね、でもミネラル、大きく言えばミネラルっていう感じ、
ね、今日、イヤリングをつけてきたんですけど。
イヤリング、それ何のイヤリング
も、同じ。
同じ？
はい。三宅ガラスを使って、ちょっともう今、ヘッドをつけてるので、何にも見えないですけど。
でも白ですか？それ、白じゃなくて。
ちょっと色薄めですね。
はー。
これぐらい大きくなると、色濃く出るんですけど。
うん、はいはいはいはい。
小さいと、もうちょっと淡い感じで。
ああ、なんか、やっぱ、その今みたいに、こう、ストーリーがあるってのは、やっぱいいですね。なんか、その、石自体にね。
そうですね。もうちょっと、綺麗な色なので、
うん、
復興にどれぐらい役立ったのかは、わからないんですけど。
まあ、どれぐらい、こう、乗せられてる。本来の価値プラスどれぐらい乗せられてるかってことですかね。手間賃とかの他にね。他なんか今日持ってこれなかったけどみたいなのあります？これ買いましたよみたいな。
一応ね、今回は2つしか、
おいおい、
あんまりこう、うん、現金払いが多くって個人でやってる方が多いので、
はいはいはい、
現金をすっかり持ってくの忘れて、
うん、
水晶の綺麗な日本式総称とかちょっと、うん、よくわからないと思うんですけど、
ちょっとわからなかったです。日本式の何かが、はい、
そ そういうのが安く出回ってたんですけど。
ああ、そうなんですね。
買えず。
安くって言っても、その相場に比べたら、だから、まあまあするはするんですよね。
そうですね。まあ、何千円ぐらいな。お店とかで買うと、1万5、6千とかするんですけど、うん、はい、まあ半分ぐらいで売ってるかな。
まあ、半分でもね、1、8千円するわけですからね。そんな大量に買えるものではないですもんね。はあ、だってね、いや、そういう遊び方をしないでください、マジで。ちょっと気に入った、キラキラしたものはやっぱり気に楽しいんでしょうけどね。はあ、すごいですね。
はい、
次のショーはいつあるんですか？
次がですね、今ちょうど、収録日にやっているのだと、うん、仙台の方で。
あ、やってるんですか？
はい、博多とか博多でやってるのと仙台でやってるのと。
全国でそんなミネラルは回り続けるんですね。
年間50回ぐらいミネラルマルシェやってるんですよね。
はいはい、ってことは月3、4本毎週やってるような感じになるわけです
ね。ほぼ毎週。
毎週末どこかでやってるんですね、ミネラルショーは。は
い、もう中のブースの人たちが、こう、はい、その地域ごとに多分変わっていくので。
なるほどね。
いろいろ回りやすいのかなと思います。
なるほど、ありがとうございます。それでは、今月の曲よろしくお願いいたします。5月ソングですかね、はい、
今月5月ソングなので、5月で探してきました、はい、カラフィナの5月の魔法です。好物を集めるのと
会社の口、
第3週目担当のコナオです。
お笑い芸人ブゾンのラジオ 100%。 ブゾントーク、来月のテーマ発表。さあ、ということで、ちょっとうちの息子はもう石を気に入っちゃいましてね。石綺麗、はい、これ。どう綺麗
綺麗。
綺麗ね。綺麗という判定をいただきました。子供から、3歳の男子から見てもやっぱ綺麗だっていうことが分かりました。ありがとうございます。さあ、ということで、来月のテーマなんですけど、ラジオもホットケイさんからいただいています。来月は6月ね。
はい。
雨が降るということで、雷ソングはいかがでしょうかということで。
あー。
どうですかね。先月の、もう今月か、5月ソング、
はい、
これ、コンナさんが、メイが5月ですよね、みたいな。
あ、そうなんです
ね。言ってね、だいぶ助かった人いるんじゃないですかね、やっぱり。メイが5月はなかなか気づきづらいし、ね、言い訳メイビーとかももうこじつければ5、ね、5月になっちゃうし。
そうですね。メイが入ってれば、
うん。メイが入ってればいい。くくりで行くともうそうなっちゃうからね、メイ J もあるし。これだいぶ助かったということで、来月雷どうすかね、
雷
に打たれたりします？雷打たれたようなショック、ないかな？昔のアイドルソングとかってあんのかな？雷に打たれたような衝撃を受けることが。
あれあります。感電ありますね、感電。
感電ね。
米津さんの、はいはいはい、ドラマの曲。
雷出てきます？
感電っていう。題名が感電。
感電は雷。まあ、ギリ感。そうか、まあ、雷に打たれたようなことを表しての感電。
で、あってほしいな。
確かに。英語でいくとサンダー。
サンダーですかね。
サンダー。
雷。
サンダーはなんかバンド名とか
ありそうですよね。
ありそう、ありそう。ですよね。サンダーボルト。サンダーボルト。
サンダーボルト。
サンダーボルトって何ですか？
雷ですか？
サンダーバード。
あー。
サンダーバード。いいんじゃないですか？サンダーバードね。うん。とか？雷。
はい。あり。
雷鳥。
あー。
雷鳥の雷は雷ですね。
そうですね。
うん。
雷神とか。
あ、雷神。あ、もうありそう。めっちゃありそうだ。雷神とかもありそう。ありそう。
はい。今、ライジングさんが流れてる。僕
もちょっとね。
ちょっと、あれ違う。
ライジングさんとか、ライジングインパクトとか、なんか、ちょっとライジングに、ライジングにちょっと走っちゃう傾向がありますね。雷神って言っちゃうとね。うん。あとは、雷。まあ、そういう曲があればってことですかね。雷ソング。あるかな。雷に打たれるような衝撃ももう今時ないっすもんね。なんかその漫画、少女漫画とかでも、
ドーンみたいな。ありますね。ピシャーみたいな。
ピシャーみたいな。わーピシャーキャーみたいな。もう今時そんな表現、さすがに使い古されてるかなっていう。雷で行くと、僕一回だけ調べたことあるんですけど、雷に打たれた時に骨になるじゃないですか。
ああ、はい。
あの漫画とかだと。
ありますね。
あれを最初にやったやつは誰だろうっていう、あの表現って、実際骨になるわけじゃないですか。雷に、電気に打たれても。
そうですね。
ビリビリビリ。それを最初にあれを、あの表現を考えついた人誰なんだろうと調べて。でも、はい、正確には分かんなかったですけど、アメリカの、まあ、その超戦前のアニメとかにはすでにあの表現がカートゥーンにはあったらしくて。
じゃ日本じゃなくて、そう。アメリカ初なんですね。
トムとジェリー的なやつ？アメリカっぽい。どうやらアメリカっぽいんじゃないかっていうのを、でも、この漫画がスタートだっていうのはなんか僕が調べた限りちょっと見つかんなかったですね。
ああ。うん、 何なんですかね。
知ってる人がいたら、雷に詳しい人がいたら、ね、雷とか漫画とかに詳しい人がいたら。
遠くで、遠くっていうか。お便りで。
お便りで。あ、そう、せっかくなんで、そうだ、今日この後ライブって言ってましたけど、この、はい、こ収録より後のライブとかは何かあります？告知すべきこと。
告知すべきライブはですね、
うん、
6月の、
あ、6
月。12日に、
はい、612。そうですね、じゃあ来月の放送よりは前になっちゃうかな。はい、
あ、そうですね。
3週目やるね。うん、
9月の12日に、ちょっとまだ時間が決まってないんですけど、うん、
はい、
大宮の、
大宮、
ひそみねさんっていうお店で、ライブをさせていただく予定です。
お店でライブすごいですね。
じゃあライブハウスなのかな？
はいはいはい。じゃあオープンマイクとかじゃなく。
はい。
おー、すごい。
ちょっと僻地なんですけど、大宮とはいえ、
はい、
あの、鉄道博物館に行く、
はい、
あるじゃないですか、ニューシャトルが。
はいはい、ニューシャトル。
ニューシャトルの鴨宮っていう駅が最寄り駅なので。
あ、そう、なんかニューシャトル乗らなきゃいけない。結構遠いですね。
はい、ちょっと遠いんですけど。
なるほど、ね。
もしお時間合えば。
はい。ぜひ。ぜひ、大宮近辺に住んでる方もぜひよろしくお願いいたします。
はい。
さあ、ただ今月は5月ソングということで、さだまさしの雨宿りです。エンディングになりました。笑い芸人ブソンのラジオ 100%。 この番組はフォロワーとめ山頂募集中、北山326様、兵庫県伊丹市から市川浦ライフもこれから返せる内戦団員7位戦様ということでお送りしました。次回の放送は来週5月25日の夜11時からです。また番組ホームページには今回の放送のバックナンバー放送も来ますので、ぜひアクセスしてください。5月5月ソングです。6月は雷ソングでよろしくお願いします。すいません、ちょっと子供の声がちょいちょい入る心霊放送みたいになりましたけれども、本当に
楽しかったです。
申し訳ないですね。ただその宝石すごい気に入ってるみたいで、
はい、
ちゃんと返してくれるかの交渉がこの後また始まると思いますので、すいません、よろしくお願いします。
終わった後に交渉しようと。
あとこの間先月のライブ来ていただきまして、
はい、あ、そうなんです。チャチャさんとお邪魔しました。チャチャ
さんとね、今野さんがあの事務所ライブに来ていただきまして、
はい、
そのね、まあまあ、チャチャさんが多分詳しくはいろいろ話してくれそうな気がしますけども来週の放送で。
そうですね、
うん、はい、楽しんでいただきましたでしょうか。
楽しかったです。もう2回目だったので、
はいはい、あ、そうですよね。ライブこっそり来てたもんね、
はい、
すいません、もうね、なんかスタイルもなんか嫌な、僕は人の悪口を言うようなスタイルでやらせていただいてますんでね、本当に申し訳ないね。子供はまだ理解してないですけども、人の悪口を言ってお金を取ってるってスタイルを
フロキャンセル界隈
と。あ、そうですね。そう、前もそうでしたね。
はい、
またでもぜひ2ヶ月に1回ありますんで、よかったら、
はい、6月もチャチャさんと予定が合えばと言っているので、
う
ん、
あ、助かる、はい、助かる。やっぱね、票がね、勝てなかったの受けたんですけどね、トップバッターだったってのもあって、ちょっとね、
トップで出てきてびっくりしたんですけど、
ちょっと難しかったですね。まあヤダンさんもね、ゲストにいらっしゃって、豪華なゲスト、
はい、
キングコント、まあコノさんはあんまピンときてなかったですけども
でも一緒に写真撮らせてもらいました。
無理やりね、チャチャさんにチャチャさんに言われて無理やり写真を撮っていただいて、ジェイアダンさんもぜひよろしくお願いいたします。さあ、ということで、今月もありがとうございました。今夜のお相手、頑張れブソンくんと
こんな青でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。